ところで、ところで、ということで、じゃあ学会の話も聞いてもよろしいですか？
はい。
たどり着きました。じゃあ、あの学会の話を、何学会で、場所リーズっておっしゃったかな最初、昨日、
そうです、うん、この今回 の, その9月に行った学会 の,、うん、あの開催地はリーズって言って、ロンドンからだと高速鉄道で2時間ぐらいか北に行ったところにありますね、だからマンチェスター、リバプールのそばかな、どちらかというと。で、そこで、まあ、ユニバーシティオブリーズが会場で、GI サイエンスっていう名前の学会だったんですけど、結構、まあ、昔からって言っても、まあ、GI サイエンス自体がほぼ30年ぐらいの学問なんで、あのそんなに歴史があるわけじゃないけど、 GIS 界隈では有名かつ歴史のある、学会で、2年に1回かな開催されてて、で今回はそうリーズってことで、で何がいいかっていうと、まあ地理学者だと一番大きい学会はアメリカ地理学会っていう、のがあって、それは人文地理、自然地理、GIS 全部の分野の人たちが一堂に会するでっかいホテルを取ってやる学会があるんですけど、そうじゃなくて今回のその国際学会は、その GI サイエンスは、その GI サイエンスに特化した学会だったんで、その規模も小さめで、かつ興味関心の近い人が一堂に会しか来ない学会だから、なんだろう、直接話し合う機会っていうか、 お目にかかるというか、はじめましてって言ってネットワーキングっていうんですか、人脈形成にはとてもいい規模の学会で、で、いわゆるコーヒーブレイクとか、ディナーとかもついてて、すごく役立ちましたね。ああって、論文で名前は知ってる有名な先生がそこにいるみたいな。そういう意味でも楽しかったですね。
その国際的な学会なん
ですか？そうですね。世界から。国際学会で。
じゃあ、大きすぎず世界から一堂に会する、すごい贅沢な瞬間ですよね。
そうですね。3日間かな。学会があって、で、4日目もある、4日目というか4日間で1日目がワークショップだったのか、そういう、なんだろう、講習会みたいなのもついてて、最新の動向というか研究を実際に体験、自分たちも分析してみることができるみたいな会もついたりとか、
ひょっとして GIS 今日が初めて耳にする人がいるかもしれないけれど、地理学の一部門っていうふうに考えたり、
あ、そうでした、そうですね、そう、地学の一部門です。で、まあ毎回言ってるかもしれないですけど、そう、 GIS サイエンスっていうのは、ジオグラフィックインフォメーションサイエンスの略で、地理情報科学で日本語では訳されて、でいわゆる空間、地表面のに関する情報をいかにコンピューターを使って系統的に取得して管理して分析して伝達するか、あるいはそのコミュニケーションを図るかみたいなことを、あるいはそういう方法論を追求しする学問ですみたいな説明をしていて、でよくある例がカーナビですねみたいなことを毎度ではありますが説明してますね。
そういうこう、ピンポイントで GI サイエンスをやってる人が集まるとして、でももともとこの領域は多領域というか、いろんな分野に広がっている分野だから、 GIS やってるって言っても専門はいろいろだったりするかと思うんですけど、みんなこう GIS みたいな、こう私は GIS ですみたいな感じなのか、 GIS プラス GIS だけど専門もエンジニアリングですとか、GIS だけどこういう宇宙開発のこういうことやってますとか、そういうこうみんなこうもう一つの顔があるみたいな感じですか、こう集まってくる人は。
あ、いい質問ですね。どちらかというとやっぱりその学会って割にその GIS ができてからすぐ始まった学会っていうこともあって、で GIS ってもともとやっぱり地理学の一分野として出発したところがあるんで、どちらかというと、バックグラウンドは地理学の人がほとんど、で、たまにそう、コンピューターサイエンスですとか、 あの、うん、そのいわゆるオリジナリティがとか、うん、あるいはそのそ勤めてる学部があのコンピューターサイエンスないし環境学部ですとか、なんかそういうなんかちょっとインターディスプリナリー、うん、あるいは異分野に寄ってる方たちもいますけど、どちらかというとその学会はバックグラウンド地理学の方が多かったかな、
うん、
ただその関連する学会でコンピューターサイエンスの人たちの方が実は多いけどやってること GIS ですよねみたいな学会もあったりするんで、
うんうん、
結構学会によりけりって感じです、うん、
じゃあ今回はコアな GIS 学会みたいな感じですね、うん、じゃあそういう場所で渡るさんはいかなることされましたか？
そうですよね、うん、ポスター発表をしてきて、うん、でそのポスターっていうのが、いわゆる薬物治療患者が通う施設、治療にのために通う施設があるんですけど、その施設への近接性、うん、空間的近接性を調べましたっていう研究なんですが、
うん、
それはいわゆるポスドクの仕事の一部で、
うん、
でなんでそんなことしてるのかっていうと、そもそもそうですね、その背景を話さないといけないです。で、うん、今そうアメリカでオピオイドオーバードーズクライシスっていう、なんだろう、いわゆる薬物中毒患者、いわゆるあるいはそういう薬物中毒エピデミックっていうんですかね、が流行が結構ひどくて、年間にそのオピオイドっていう、まあ、いわゆるドラッグの一つに当たるんですけど、主要な一つの、過剰摂取のせいで年間にアメリカ全土で5万人ぐらい亡くなってるんですよね。でそれがコロナ禍のせいで余計ひどくなってて、というのもそのいわゆる自宅待機命令とかのせいで病院に何だろう行きづらくなったっていうのか、
うん、
あの病院に通ってた人たちが辞めちゃったっていうケースも結構あったりとか、うん、あるいは新規の患者をそういうあの受け入れづらい環境になっちゃったっていうことで、うん、ますますひどくなってて、でそれへの対策として、でそれをまあ地理学的にあの分析してあの解消に貢献するにはどうしたらいいかなっていうので、あの、まあ、そういうオピオイド使用障害っていうんですけどの、の治療薬へのアクセス、地理的アクセスを調べてみましょうということで、そういうポスターの発表をしてきました。
ほ
う、うん、
そのオピオイドっていうのはもう一般に誰でも手に入るものなんですか？アメリカでは
そこまで一般的になんか薬局で売ってるみたいな感じじゃないと思うんですけど、
うん、
てかやではないんですけど、うん、あのそのルーツをたどると昔々というか、そのいわゆるがんとかの鎮痛薬として処方されてた歴史があって、
うん、
90年代ぐらいから、うん、あのでそれをまあ積極的に処方しすぎた経緯があって、そういう鎮痛薬なんだけどいわゆる麻薬だから取りすぎると依存症になるわけで、
うん、
でそういうことがきっかけで、まあ、仮にその退院できたとしても退院後に依存症になっちゃって、まあ、いわゆる売人とか、あ、うん、その辺でいわゆる裏ルートっていうんですかね、うん、からあの入手を自分でしちゃってたくさんあの取って依存症になってる、うん、中毒患者になってしまったみたいなところに端を発してたりする面があって、うんで、うん、それの流れが未だに続いててというか、まあ、むしろ悪化してて今に至るですかね。
じゃあそのポスターセッションの中では、その GIS と今のそういう中毒とをどんなふうにこうつなげてるんですか？
あ、そうですよね、うん、でその中毒患者になった、になった人たちが通うべき、クリニックがあって、
うん、
でそれは、まあ、どういうふうにその症状を治していくかっていうと、いわゆる禁断症状が出づらい別の軽い麻薬というか、あの薬に切り替えていきましょう、うん、でそれに切り替えるために 毎日そのクリニックにあの薬を処方してもらうために特に初期段階は通う必要があって、
うん、
ってなるとそのやっぱり毎日そこに行くっていうのは結構な時間を取られるわけだから、そこへの通える時間の妥当性っていうのが結構地理的アクセスが大事ですよねっていうことで、いわゆる患者が住んでるコミュニティ、住んでる場所からクリニックのまでの距離を各国勢調査地区ごとにあのいわゆる需要と供給が合ってるのか調べてみましょうみたいな。でそうですね、それは治療薬はその、まあ、メサドンっていうんですけど、うん、そのメサドンを提供するクリニックのまでの時間距離とそこの国勢地区に住んでる人口とのいわゆるバランスで、どのエリアがクリニックの数が不足してますね、ここに、作らないと、作ったらいいんじゃないですかみたいなことを言えたらいいよねっていう研究ですね。
はあ、病院がある、人が住んでいるで実際にどういうふうに通えるか、その距離があって、その変だけど成果、それによってどういう成果が出てるかっていうところまで見る統計
上出る、まだその成果まではいけてないんですけど、実はこれ始めたばっかりの研究なんで、ただまあ資源、いわゆる資源っていうかその病院クリニックが不足してそうな地域を特定しましょうっていうのが、うん、現段階の、あの成果ですかね。
じゃあそういうことをこう設定した場合、これからどういう要素を入れていったらこういう効果が出るとか、そういうことを考えていける前段階として、基本的なデータとしてあのクリニックとあの人口密度とこうそういったことをこう整えて見ていくっていうこと
ですね。そうですね、でゆくゆくはだからどのエリアがっていうのは、むしろどういう人々があのよりアクセスしづらい不利益を被ってるのかとか、それはいわゆる格差ですよね、人種格差、あの経済格差起きてるよねって、まずくないみたいなことをアメリカの文脈では特に重視されるので、そういうことを訴えていこうっていう、なんだろう、あの意図というか目的もあるんですけど、そう今のところはいわゆるどこが不足してそうかっていうのを人口需給バランスを見ながら計算してみましょうっていうので、でそう何がちょっと新しいかっていうと、自分がやったのはそのいわゆる割比較的細かいスケール、国勢調査政策ストラクトレベルっていうんですけどの、いわゆるユニット空間単位で、全米のアラスカとハワイを除いた48州分だから7万5千個ぐらいのいわゆる地域からおのおのの、そのクリニックまでの到達可能性を細かく全部計算させました。でその距離もただの直線距離じゃなくて運転時間に基づいて比較的正確に求めてみて、で人口バランスも考えて、いわゆるグラビティモデルっていうんですけど、いわゆるその供給だけじゃなくて人口密度も考慮に入れた値として出しましょうっていうのが新しい、新しいというか、まあ、取り組み、そして、そう全米を対象にやったのはこれまでなかったもんだから、
すごいですね、全米対象で、
それはあのスーパーコンピューターを使わないと計算量的にパーソナルコンピューターではすぐなんだろう、あのスタック解析回してたら落ちちゃうみたいなあのことだったのが、これ使えばできるよっていうことを示せたっていうところがちょっと新しいかな、研究。
つまり地図の中に大きな地図の中にどこに病院クリニックそれに対象とのクリニックがあって人口密度かどうかっていうだけじゃなくて実質的なアクセシビリティそこへの実質的なアクセシビリティを何らかの形でこう計算可視化してそれと合わせたデータを見たときにどこに空白地帯っていうか例えば本当にアクセシビリティが難しいところとかここなぜこんなふうに空いてるんだろうかとかこれによって何があるかってことを今後考えやすくするってことです。
そうです、まさに、うん、ありがとうございます。
なんかイメージできました。
そうそう、その、うん、である程度そうですね目的地までの移動時間とあるいはそこのクリニックが満杯だったらあの 2番目3番目に近いところにの患者はとかは行くだろうからそういう風なさっきのエージェントベースドモデルの話ちょっとつながりますね、うん、そういういわゆる合理的な人の動きのモデルも簡易的だけど組み込んだモデルをあの想定して計算回しましたっていうところもそうちょっと新しいところかな、
うん、そうですね。しかもこの治療っていうのはリピートでしないといけないので恒常的にしないといけないのでそのアクセシビリティというところがすごくポイントになりますっていうことですよね。
そうです、
うん、なるほど。